E 会バヴァルデスシネマ、なぜかというと4月は5週間ありました。はい、5週目の金曜日です。そうということで、ババルデシネマ、映画に行こうの、映画を喋ろうのコーナーですね。たるみみるさんとオンライン映画鑑賞しました。もう最近オンラインで、試写会を、プレゼントするというね、そういう企画も、目白押しですけれども、オンライン映画鑑賞、5月の花嫁学校という映画を2人で見たんですね。あのラ・ボン・エプーズというね、現代ですけれども、これね割と一筋縄ではいかない、花嫁学校というかね、なんかお料理の、こととかそういうことを教えてくれるのかなと思いきや、なかなか人間ドラマが描かれている。しかもね、登場人物がほとんど女子というのがね、面白かったですね。男子はまあわずかに2人か、登場人物かですよ、映画の中にですよ。まあ、あのちょっとこう群衆シーンとかでは何人か出ていらっしゃいましたけどね、喋ったりこう印象に残ったりする、役は2つしかない、男の役はみたいな。5月の花嫁学校、フランス映画でございます。マルタン・ブローボという、監督が脚本も書いて監督もしたんですけれども、これがね1967年頃のパリから遠く離れた田舎の、そしてそういうところに花嫁修行をしに来る女子たちの話っていうんで、なかなか、あ、フランスもあんなにねこう女の人強いし、あのもう何でも自由だわとか、別に結婚しなくていいじゃんって、これはまあ、 あの日本とは違って、あの法律上別に結婚しようが姉妹が守られないっていうね、そういうあの割と個人的なね、個人主義の国だっていうのもあるんですけれども、まあそういう1960年代の花嫁修行学校のお話なんですが、これがなんとジュリエット・ヴィノシュ、こう知る人ぞ知る女優さん、フランスを代表する女優さんですね、ジュリエット・ヴィノシュの主演コメディというので話題になってます。そうだな、あとあのそのね、ジュリエット・ヴィノシュが花嫁学校の、校長さんの、まあ、学長さん、理事長さんの奥さんなんですね。それでまあ自分もこう教えたりする役です。それと、理事長さんの、自分の旦那さんの妹の役を、それ、その人は、料理を教える係なんですけれども、その、役を演じたヨランド・モローという人もやっぱりフランスの代表的な女優であり、それからね、あのとっても面白い、ノエミ・ルボスキーという、またこれもあのかなり個性的なフランスの女優さんですけれども、その人が、まあ、道徳の時間をあの受け持つというね、その3人のやり取りだの、そう子供たちとのすったもんだだのが本当にドタバタしながらも、自由ってなんだとか結婚ってなんだとか愛ってなんだみたいなことをね、とっても教えてくれるようなスカッとする、あフランスが、こういう映画を作るんだというような映画でありましたので、その映画の模様を、たるみみるさんと映画鑑賞した後にちょっとおしゃべりなんかしているので聞いてください。
今月は5週あるので、たるみみるさんと5月の花嫁学校という映画を見ました。フランス映画です。ジュリエット・ヴィノシュ、
いやー大人になりましたねっていうのもおかしいけどもそりゃそうで大女優さんになりましたねっていう感じよね。
最初見た頃は、そうあれは80年代だったかな、ポンヌフの恋人っていうので、なんかヒロインデビューみたいな、
ね、あちゃんと女優さんってもう大人になってもう大女優の風格をちゃんと備えていくんだなと驚きました、
ね、内容もなんかこうとても現代的だったと思うんですけど、
全然やっぱり変わらないのかなっていう、今から50年以上前の話だけれども、古い話のようには見えるけれども、結局は今も同じ問題抱えて我々過ごしてるんじゃないかなっていう、
そうだね、うん、舞台がだいたい1967年、68年か、
5月革命の起きる前年、うん、前の年、そして起きた年に向けてのお話、うんうんね、
田舎町アルザスで、
うん、
花嫁学校を経営している夫の元でね、一生懸命先生やってた女性の話です、
うんうん、
それが夫がひょんなことから亡くなっちゃって、うん、学校の経営が
全く、
うん、そうっていうような、そんなのどう立て直すかみたいな。
しかもそれは、うん、夫が何か仕事をしてたわけじゃなくて夫のおかげで経営の危機に陥る、ね、でもやってることはすごく、うん、古臭いことですよ ね、
ね、うん、あ、でも花嫁修行し直してこいって私よく言われるんですけどだから修行なんだろうなと今思って、
花嫁をのであることをしたのかっていうのが問題だけど、はいはい、
そう、でもほら今やっぱりジェンダーの問題とかって、うん、もうアメリカ映画ね、うん、でももうそういう映画を作ると結構いいランクまで行くみたいに言われてるけど、
う
ん、
そうね、
そうそう、今ちょっと本当ブームだなと思って、うん、それをフランス人が作るとこうなるのかなってちょっと思っちゃった。
でもすごく希望を持ってる、うん、まあでもずっと繰り返しかなっていう気がするけど、でもだんだんだんだんこうなんていうのかな、こう 色の具合も明るくなっていて、
衣装とか、
うん、そうそうそうそう、
衣装は、ね、衣装とかね、なんかこうなんていうのかな、あの美術は綺麗でしたね。
綺麗でした、綺麗でした。
さすがフランス人みたいな。
本当本当。ね、貴族のお家だったようなところが花嫁学校っていう舞台であって、うん、でそこに集まる女の子たちもやっぱり女の子たちっていうのは昔も今も女の子たちなんだよね。
ね、うん、キャラがなかなか。
うん、
あの
際立って粒立ってるのが揃ってたし、ね、この3人の女優さんもみんな素敵でしたね。メインの女優さん、
あ、そうですね、その花嫁学校の
校長先生、
校長先生と、
義理の妹、
義理の妹さんで料理担当ですよね、うん、あの人はね、
うさぎの料理ね、
はい、あ、キーワード
キーワードですね、
はい、
そして元レジスタンス
そう、シスタン、これがいいキャラ、ちょっと私これは後で調べてその人がどんな女優さんかを、かなり良かったですよね、
良、うん、かったですね、
そう、はい、
そう、やっぱり形にとらわれてるんだなっていうのがありましたね、うん、最初彼女たちがその両サイドの女性たちが着ている、うん、まあ、シスターの衣装であり、その料理を教える義理の妹の衣装であり、
うんうんうん、
やっぱりその風貌からして、うん、私たちは固定概念として、うん、あ、すごい真面目で何も、うんうん、ただの、
うん、
いい 女性、女性はこうあるべきだっていうのを突きつけられて育ってきた人たちなのかなと思わされてたけれども、うん、実は
こういう背景があったんだね、うん、だ人には、ね、あ、そういえばあのたるみさんはそのなんだ昔寮生活を、私それで今ハッと思ったんだけど、うん、したことがあるじゃないですか、うんうん、寮生活みたいなもんじゃないですか、この花嫁学校、
うんうんうん、
寄宿舎制だから、うん、どんな感じだから、そういうああいうだから同世代の子たちと一緒に寮生活したことない、
下は小学校1年生から上は高校3年生までっていう寮があって、う
ん、それってカナダだったんですか、
うん、それは日本の、
日本のですか、
うん、私は中学生の時だけだったけど、うん、うわ、楽しかったですね、
うん、
楽しい、まあいろいろあったけれども、うん、ちっちゃい小学校から入ってきた子なんかはもう当時彼女たちは記憶はないけれども、うん、会えばもう私たちのことお姉ちゃんって慕ってくれるし、上の人たちのことも私はそう思うし、こうやっぱり同じ釜の飯っていうのは、は
い、何年ぐらいいたの、
なんか私はそこには3年しかいなかったんだけども、うん、結局まあ、再開してからはもうみんなすごい仲良し、
うん、
もういい経験したなと思う、うん、全然血のつながらない連中と一緒に過ごした数年間っていうのは濃いものがあるから、彼女たちもものすごいいい出会いをしてるんだろうなっていう、
うん、なかなかね、だから家だけで育つっていうのと、うん、そうやって外の世界に、うん、あの泳がせてくれるって言ったらあれだけど、うん、ご両親のそういうなんていうか意思がないと、うん、そういう経験はできないだろうなと思うから、うん、珍しい、
放り出された、
うん、そう、可愛い子には旅をさせようとか言うじゃないですか、
いやでも私たちはみんな鑑別所って言ってるけど
、
うん、でも、うん、面白い経験した、うん、ね、
ね、うん、と思います、だから
確かに
うん、珍しい経験をしている人の一人、私のね、あの知ってる人の中では一人として、
うん、まあ、家族っていう単位の中で暮らすのとまた全然違う、うん、まあ、いろんな規則はあるけれども、うん、
だってほら高校の時はカナダに行っちゃったりしてとか、
うんうん、あれは島流しって言うんですけど、
兄弟の中での隠語があったんです。
うん、
そんなこんなで、うん、とても面白い寄宿舎映画とも言える5月の花嫁学校は、これはいつからなのかな、5月28日からヒューマントラストシネマ有楽町新宿武蔵野館ほかで全国公開です。
ぜひ見てもらいたいです
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ってな感じで私たちかなり気に入ったんですよ本当に。この、今年度の、ね、セザール賞でヨランド・モロー、ノエミ・ルボースキー助演女優賞、それからビノシュ演ずる、ポーレット校長の昔の恋人を演じたイドゥアル・ベールが助演男優賞、まあ、助演女優賞助演男優賞に輝いているセザール賞の中でね、それから衣装デザイン賞も受賞しているような映画ですので、ぜひ見に行ってください。あの5月28日よりヒューマントラストシネマ有楽町、それから新宿武蔵野館ほか全国公開します。5月28日からです。では2曲目はそのヨランド・モローが演じるジルベルトがね、新年度の授業の前に自分の部屋でテンションを上げるために聴いていた曲をちょっとオンエアしようかなと思います。トンベラネージュアダモ。
読書紹介コーナーリブル、
はい、本を紹介するコーナーです。4月、今日は30日ですけれども4月15日、私の演劇の師匠である清水邦夫、劇作家清水邦夫が他界されました。今日は清水さんの戯曲のタイトルを読み上げたいと思います。タイトルにインスパイアされてテスラ泣かないという鹿児島のロックバンドは曲書いたりしてるので、もう本当に面白い曲、あ、じゃあ曲じゃないです、戯曲のタイトルが多いので、ではいきますよ。署名人1958年、朝に死す1958年、明日そこに花を誘うよ1959年、逆光線ゲーム1962年、心情あふるる軽薄さ1968年、狂人なおもて王女を研ぐ1969年、僕らが非常の大河を下るとき1972年、泣かないのか泣かないのか1973年のために1973年、幻に心もそぞろ狂おしの我ら正門1975年、夜よ俺を叫びと逆げで満たす青春の夜よ1976年、楽屋1977年、火のように寂しい姉がいて1978年、戯曲冒険小説1979年、我が魂は輝く水なり1980年、あの愛の一群たち1980年、雨の夏30人のジュリエットが帰ってきた1982年。このように面白いタイトルをつける清水邦夫さん合唱します。では4月の3曲目はその清水さん作詞、南谷麻子作曲の黄昏に。